でお聞きの皆さんに新しいサービスのお知らせです。アップストアからポッドキャストというアプリをダウンロードしてお楽しみいただけます。これを利用すると他の作業をしながらでも、または iPhone を閉じた状態でも聞くことができるようになります。いつでもどこでも何度でも。ケンズカフェユナイテッド、
こんばんは、101ケンです。今日は一人トークになります。今日は私とディズニーリゾートという話です。どうしてこんなタイミングでこの話になったかというと、今春季講座をやっておりまして、これから高校3年生になる子たちに英語の特別講座を今やってるんですよ。それでまあちょっと今日ポイントのところでスーンとファーストのちょっと違いをちょっと教えていたんですよね。で、漢字の書き方でもスーンっていうのは早いっていう字、早期対策とか早い、早起きの早の方になってて、ファーストの方はスピード感があるこの速さなので速度の速になるよみたいな話から、ディズニーリゾートのファストパスの話になんか飛んでしまいまして、そこから私とディズニーという話をなんかしばらくやっているうちに、お時間になってしまいそうになったっていうことで、まあ最後ちょっと残り15分ぐらいは持ち直したんですけれど、終了の30分前ぐらいから15分間ぐらいちょっと話が飛んでしまったっていうことがあってですね。で、なんか家に帰ってきてからもずっとその私とディズニーっていうことでいろいろと考えがこう膨らんでしまったんですけど、皆さんにとってもディズニーリゾートの思い出って大きいんじゃないかなと思ってるんですよね。皆さんはどんなところにこのディズニーの魅力を感じていて、どんなところが楽しみなんですかね。この間ポッドキャストに出てくれましたコウ君、大学の入学式が終わったばかりのコウ君は、ディズニーがすごく好きで、年パスを、取られていて、で、しかも、家がディズニーランド、ディズニーシーの近くということで、自転車で、しょっちゅう行っているっていう子がいるんですけど、なんか、羨ましいななんて思うんですけどね。で、私のようにこの茨城に住んでいる人は、まあ、ちょっとしたその日帰りの旅みたいな感じですかね。空いていれば車で2時間かからないぐらいで着いてしまうんですけどね。ちょっと首都高が混んでると結構3時間とか3時間半とかかかっちゃうんですけどね。まあ電車だともうちょっと近くで行けたりするんですよね。で、これ聞いてる方で、その関東地方よりももっと遠いところで聞いている人は、本当に1泊2日とか2泊3日の旅行になっていて、新幹線とか特急を使っていたり、あと飛行機で、いらっしゃる人もいるということで、まあ私たちが住んでいるエリアからすると USJ に行くみたいな感覚になるんでしょうかね。まあでも人それぞれディズニーの思い出があると思うんですけど、で、私はですね、まあちょっとあんまり人には言えなかったんですけれど、お気に入りが2つあるんですよ。1つ目は、ビッグサンダーマウンテンの手前の、正面にビッグサンダーマウンテンがあると、左側の方に、ちょっと手前なんですけど、キリンが提供しているレストランで、カレーのお店があると思うんですけど、なんかあそこのカレーが、ビーフカレーが、ひどく好きで、なんか結構楽しみにしていたりするんですよね。で、あとはアトラクションですと、実はイッツアスモールワールドが好きなんですよ。で、なんか自分見てるポイントとか、興味関心を持つポイントがなんかずれてるよとかよく言われるんですけど、自分はそのイッツアスモールワールドのどこの部分に関心があるかというと、まだその乗り物に乗る前なんですよね。館内に入って乗り物に乗る少し前に、こう坂をこう登っていってみたいな感じで、それから坂を下っていって、船に乗っていくと思うんですけれども、 船に乗る前にこう階段ではないんですけどスロープみたいになっていて、こうちょっと上から、見下ろせるみたいな位置に差し掛かった時に、あのもう It's a small world にでそのボートに乗って、あの回ってきて出てくる人たちっているじゃないですか。そんでその出てくる人たちのボートを見ているのがすごい面白いんですよ。つまり、出てきてまだ船にこう揺られているんですけれども、船がですね手前で一旦停止するんですよ。でその時の止まる船が止まるのと同時に乗っている人たちの頭の動きが全部同じになるんですよ。うーんガンみたいな感じでなるときに、一瞬全員の頭が前にこう向いてお辞儀をするようになって、それから後ろにこう伸びるみたいな、ちょっとラジオだと言いにくいんですけれど、ちょっとなんとなくわかります。今度あの It's a small world でそこの場面見ていただきたいんですけど、ボートが止まるときにガンというふうにこうみんな同じ頭の動きになるんですよね。お辞儀をするかと思いきや、はい正面見ますみたいな、なんかあの頭の動きを上から見ているのがすごい面白いなとか思ってるんですけどね。なんか人それぞれ見るポイントってあるんじゃないかななんて思うんですけど、いかがでしょうかね。であとはですね、カリブの海賊に乗れるようになったことで自信がついたっていう感じなんですよね。小さい頃にあのカリブの海賊って最後の頃になんかちょっとまあそんなに大したあの坂ではないんですけど、最後ふわーってこうなるところがあると思うんですけど、あれに乗れた自信で他のビッグサンダーマウンテンであるとかスペースマウンテンであるとかそういうのになんか乗る自信がついていったっていう、そのステップアップするための最初の一歩が、まあ、ジェットコースター系なんですけど、自分はその、カリブの海賊なんですよね。あそこを最初にしてどんどん乗れるようになったかなみたいな感じですよね。あとはその自分がその中学生の頃の思い出、それから大学生になってからの思い出、社会人の若い頃の思い出、結婚してからの思い出、子供ができてからの思い出、そして今っていうような流れでいくと、中学生の時になんかありえない組み合わせで行ったことがあるんですよ。私と妹と妹の友達と妹の友達の彼氏っていう、その不思議な4人組で行って、それで妹は妹の友達の彼氏と同級生っていうことで、そこは3人組の友達なんだけど、1つ年上の、自分も一緒について行っちゃったみたいな感じで、なんか向こうでちょっと妹と喧嘩をしまして、その妹の友達とその妹の友達の彼氏がなんか自分たちをこう間に入って止めてるっていうことがあって、なんかそのカップルにしてみれば超クソ邪魔な兄弟一緒についてきたみたいな、そういうことになって、で結局結論的にはなんかお兄ちゃんがついてくから一日ぶち壊しになったとか言われて、なんかお邪魔虫ランドみたいになんかなってしまって、なんか今思うとすごいシュールだなみたいな、それで怒って帰ろうとして止められるみたいなことをやっておりましたけどね。で、大学時代はですね、結構彼女さんとディズニーランドに頻繁に行っていましたけれど、まあ今の奥さんなんですけどね、そうですよね、ビッグサンダーマウンテン並んでいる間に喧嘩になりまして、それで乗る直前ぐらいにやっぱり帰ろうみたいな 話になって、なんかテンションすごい下がった状態で、今まで並んでたその道のりを帰っていくみたいな、人々が並んでいるところをかき分けて、その人波を逆走して、帰るみたいな、まあ、ビッグサンダーマウンテンの行列のサーファーみたいな、波に向かってこう漕いでるみたいな感じのこともあったりとかで、まあ結婚して子供ができたりすると、今度やっぱり小さいお子様なので、激しいアトラクションに乗れなくなってしまっていて、結構そのディズニーランドでもディズニーシーでもショーですか、ああいうやつが結構詳しくなったなみたいな、そんな感じがありましたね。で、まあ、よくバケーションパッケージで泊まってたんですよね、子供が小さい時に。1年に1回か2回、ミラコスタに泊まるみたいな。で、なんか調子いい時は2泊3日でなんか泊まって、どっちのパークも行ったり来たりできるみたいなチケットと、ファストパスが確かですね、1人3枚ずつぐらいついてたんですかね。あとディズニーランドホテルもできた年に、やっぱりバケーションパッケージで泊まったことがあったんですけど、それもファストパスがこうついてくるみたいな。でもファストパスって結構激しいアトラクションで使えるじゃないですか。で、娘も小さかったですし、まあ嫁さんその娘の世話とかもあるので、結局私が9枚ほどのファストパスを3日間で使いまくっていたみたいなね。そのファストパスって普通のファストパスの取り方って、チケットを機械に入れると何時頃来てくださいみたいなのがあると思うんですけど、バケーションパッケージについているファストパスっていうのはそういう受付をしなくていいから、いつでもそのファストパスが使えるということで、激しいアトラクションを9枚のファストパスを使って乗りまくってるっていうことがあったんですけど、ただ一人で乗らなきゃいけないので、例えばスプラッシュマウンテンとかでこう滝からこうふわーってこう落ちる時があると思いますが、その時も無表情で写真に収まってるみたいな、みんななんかこう手を挙げてわーみたいにやってるんですけど、自分だけ通勤列車のサラリーマンと同じ表情で無表情みたいな。タワーオブテラーもそうだったんですけど、なんかどっかの団体と一緒になっちゃって、みんなこう OK マーク両手でやって、それをほっぺたのところに当てて、なんかローラだよみたいな感じで撮ってる中に、自分だけ一番後ろのところで何もやらずに無表情で電車に揺られているサラリーマンと同じようなポーズというか、何もしない感じで写真に収まってて、なんかみんなローラだよってやってるのに、俺だけ何にもしていない、なんか心霊写真みたいな感じに写っていて、それこそまさにタワーオブテラーっていう、すいません、そういう感じになったりとか、まあいろんなことがありましたよね。で、娘も大きくなっていって、そうすると誰も今は一緒に行ってくれる人がいないっていう、そして行かなくなったっていう、まあそういう私とディズニーの思い出がありますよね。まあちょっと久々に行ってみたいなとか思いますけどね。皆さんはどんな思い出がそのディズニーリゾートとあるでしょうか。今日は私とディズニーリゾートというお話でした。
ここで101ケンさんに代わってケンズカフェユナイテッドからのお知らせです。この番組では現在リスナーを募集しています。 iTunes ストアにあります検索バーにケンズカフェユナイテッドと英語で入れて検索してみてください。無料でダウンロードすることができます。 iPod などに入れてぜひお楽しみください。 いつでもどこでも何度でも。